到着遅れている方もいらっしゃいますけれども、時刻を過ぎましたのでセミナーの方開始させていただきます。本日司会進行対応させていただきます中島です。よろしくお願いいたします。本日はコロナ禍に関わらず遠方よりお越しいただきありがとうございます。また普段組合活動へのご協力をいただき重ねてお礼申し上げます。本日は特定技能セミナーと銘打ちまして、公益財団法人国際研修協力機構富山駐在事務所上川社長様にお越しいただきご説明をいただきます。本日は制度についてご説明いただき、特定技能制度へのご理解を深めていただければと存じます。セミナーを前に、携帯電話の方をマナーモードにしていただければと思います。それでは開始を前に、ヘイクメア理事長の中野谷よりご挨拶させていただきます。よろしくお願いいたします。
皆さん、こんにちは。オレオベトナム事業協同組合の中野谷でございます。日頃、組合の皆様には大変お世話になっておりまして、誠にありがとうございます。この場をお借りしましてお礼を申し上げます。またコロナの感染に伴いですね、また当組合も現在帰国できない実習生が約80名ぐらいおります。それと同等に入国できない実習生が80名以上おるのが今現状でございます。そういった意味で組合の皆様に大変ご心配とご迷惑をかけているというふうに思っております。また、帰国するですね実習生には再雇用していただいたり、いろいろなご支援をしていただいていること本当にありがたく思っております。本日はですね、特定技能制度ということで、この制度はまだ足についたばかりで、ございます。当組合もいろんなことを今勉強し調べておりますが、100% 分かっているわけではございません。こういう、そういう状況ですので、組合さんの方とですね、こういう勉強会を設けて、一緒に勉強をして、どういう人材で、どういう制度で、どういうその実習生なのか、特性技能の、その、人を入れるのか、ですね。そういうものを、よく見極めて、お互いに打ち合わせして進んでいけたらなと。というふうに思っているわけで、ございます。少し本日の講師のですね、上川さんについて少しご紹介をしたいというふうに思います。上川様はですね、公益財団法人国際研修協力機構の方でございます。現在少しプロフィールをご説明いたしますと、少し読みますが、旧労働省雇用促進事業を勤務された後、雇用開発と能力開発業務で幅広く活動され、北信越ブロック幹事施設長を務められました。現在は、国際研修機構、いわゆる実庫のですね、富山の所長をされております。大変造形の深い方でございますので、有意義なお話がしていただけるかなというふうに思っております。それでは上川さん、よろしくお願いいたします。
国際研修協力、国際人材協力機構の富山駐在事務所の上川と申します。今日1時間半もしくは2時間程度になりますけども、少しでもですね、この制度等の中で役に立って、また皆様方今日来ていただいてですね、勉強になったということになればいいかなと思って、今日ゆっくりですね、これから説明させていただければと思います。私自身はですね、出身は広島県でございましてですね、北陸の方は最終勤務地にさせていただいてたのは、たまたま母ちゃんが富山県出身で、そちらの方へ身を立てられてしまって、定年後は富山の方で生活せざるを得なくなったというのが正直なところでございます。まあその間、様々なところ転勤、いろいろ業務をやらさせていただいたんですけど、まあ 実際外国人等の部分につきましてはですね、実務団に、国際人材協力協にお世話になりまして、初めて勉強したところもかなりありまして、私よりもですね、皆様方の方が詳しい部分はあるかと思うんですけど、日本の在住制度、ちょっとなかなか馴染めないところで、企業様の皆様もですね、という形で、いろいろ難しい部分がある、あると思います。で、今回一番難しいのは、在留ビザですね。在留ビザがね、一つ一つ単独であればいいんですけど、今回は技能実習ビザと特定技能ビザと連携、結びついてるんですね。ビザが、それが、扱いがどうなのかという部分でですね、普通でも戸惑うとか思います。で、まず最初は特定技能につきましてですね、できたばっかりなんですけども、これについては、先般の骨太方針の中で特定技能のいろいろ難しい点、問題点等もございましてですね、見直しをかけるという形を、政権前の時にですね、本年度の重点事項としてそういうふうに発表されてますけども、ちょっと今のところはどうかという動きはないかと思いますけど、いずれにしてもいろいろ問題点あるかと思いますけども、要はどういうふうにお互いがウィンウィンになるようにですね、進めていっていただければよろしいかと思いますんで、できるだけ分かる範囲の中で、説明させていっていただければと思います。何分ですね、ネット、そしてテープレコーダー等を捉えている場合、緊張されている場合もあるかと思いますので、すみませんけども、大きな部分については法の解釈の仕方とかこうなるだろうという形の部分で説明させていって、こういうふうに、活用されたらどうですかというところでいきたいと思います。質疑応答はですね、遠慮なく、言っていただければと思います。分かる範囲の中で答えますし、分からない場合は後日持ち帰りで、答えさせていただきますので、こんなことを聞いたらという思わないでですね、どんなことでも結構です、聞いていただければと思います。それでは大変申し訳ありませんが、座らせて説明させてもらってよろしいでしょうか。はい、それではですね、新たな外国人材の受け入れ及び共生社会の実現に取り組みという形の資料ですけど、こういう説明資料はですね、各省庁のホームページに全部載っけてます。そして、ここが大体日付が入っている省庁さんもありますし、日付ごとにね、いつの間にかパラッとパラッと新しく変えていっています。で、各省庁によって違うんですけど、それがね、必ずの新たな外国人材の受け入れという項目で、調べていっていただければ分かりやすいかなと思います。それではですね、ページの目次の方入っていっていただきます。で、在留外国人の推移とか統計とかいうのはね、簡単に通り過ぎていきたいと思いますけど、ただこの際にですね、いろいろ知っておくということも大切かと思いますので、入国する場合はですね、皆さんを旅行するときもどこでもそうなんですけど、ビザで、入国する目的が決まってるわけですね。で、このビザで外国人の技能実習生で特定技能のビザ、この2つのビザを今日説明していくわけですけども、それでは現在の状況を見ていただければ、まず1ページの方、1ページは在留外国人の推移、こういうふうに増えてますよということで、23年減ったんですけど、ここのところどんどん増えて40万人近くですね、今技能実習生だけでもなく、これは在留外国人の推移という形になってます。はい、そしたら2ページの方を見て、こちらの方を左を見ていただければですね、在留資格というのがあります。で、在留資格で
ここで、在留資格、日本に、制限がある在留資格というのを書いてますんで、それについてここでは、一番下の方ですね、特定技能、技能実習、在留資格と書いて、右側に特定産業分野技能実習生、まあこういうふうにですね、在留資格というのが特定技能、技能実習、この2つの部分で在留資格があるので、あくまでも技能実習と特定技能という形は別のビザであるという形になる。在留資格が違うということは、やること自体、考え方が、目的が違うという形をまず理解していただきたいと思います。そして、就労が認められる在留資格というのは左にございますけど、あと身分地位に基づく在留資格、まあこれ永住者とかですね、日本人の配偶者とか、永住者の配偶者、定住者とかはございます。三世、日系三世とかですね、まあ三世、まあ三世ぐらいになるとなかなかね、本当につながってたんだろうかという部分もね、こう諸外国においてでよく言われる部分もあるんですけども、まあ一応、そういうことで、身分地位に基づく在留資格というのがございまして、あと、特定活動、その下に特定活動とありますね。で、最近多いのはですね、コロナに特化した形の6ヶ月のコロナの帰国困難者向けの特定活動という形が盛んに出てるかと思います。それで、特定活動、特定活動と出てます。で、もともとがですね、ワーキングホリデーとかですね、そういう部分で、ことら就労かのやつですね。そしてあと就労が認められない在留資格とございます。で、そういう、まあ、在留資格でも、就労できる在留資格、就労できない在留資格。で、一番難しいのがですね、いつも就労が認められる在留資格になってまして、よく言われるんですけど、技能実習というのはもう皆様、いやいや、いやほど言われたかと思いますけども、これはですね、本来就労が目的でないんですね。技能実習というのはあくまでも日本で技能を学んだことを母国に持って帰って生かすということが趣旨なる目的になった法律ございます。だから、あくまでも技能実習というのは就労が目的でない。で、なぜ就労に入っているかというと、働きながら学びますか、就労しながら技能を習得するということです。だから就労という、だから、それで就労という括りに入っています。特定技能というのは特定産業分野においてですね、特に人手が足らないというところについて受け入れるという形になっています。これは後ほど説明いたします。で、今日は特定技能を見つつ、新しい特定技能を見つつ、技能実習との絡みをですね、どういうふうに、していけばいいのか、皆様方企業様におかれましてはどういうふうに指導活用していけば一番メリットがあるのか。まあそのあたりをちょっと若干、わかる範囲で説明していきます。それでは3ページの方を見ていただければと思います。3ページ、外国人の在留資格の国籍地域別の内訳になってますね。で、まあ中国、韓国、ベトナムとフィリピンと国籍別で在留外国人数であります。技能実習の部分ではちょっと違いますけどね。で、じゃあ技能実習で、どれだけいるのかというとですね、技能実習については、
今出てるかな。あ、まだ外国人、後ほどまたご説明させていただきたいと思います。それで、まあ、幅広い国から来てるわけなんですけど、外国人というのは意外に日本に来て、日本に溶け込んでるように見えるんですけど、まだまだ残念ながら、日本の社会においては私が私的に感じるにはですね、まだ共存される社会ではという形はなかなかまだ言ってないかと思います。というのは共存するでは相手国の文化とかですね、そういうものを知りながら理解しながらその文化に合った形で日本の中で生活できるような運営という形なんです。今ではまだまだ私が感じるのは、日本に来て日本の習慣通り全てやってほしいという形で日本の場合になっている場合が多いかと思うんで、なかなかですね、まあどこの県でもですね、行政の方で、そういう外国人との取り組みという形で様々やられてますけども、まだまだ一般ピープルまでそういう意識が入っているかというと、そういうところへ行ってないかなと思います。まあ、ここのところはどういう形での外国人が、まあ、300人ぐらい来てますという形で、まあ、技能実習生にしては現在40万人近くいるという形を覚えていただければ結構かと思います。はい、ではその次の方を見ていただければと思います。外国人労働者の内訳、こちらは身分に基づいた内訳、こちらの方でですね、技能実習生 38.4 万、これ40万4を超えてるかなと思いますんで、まあ数値は、ね、日々、変わっていきますんで、資格が外活動と大体いつも同じぐらいなんですね。留学生は28時間までアルバイトできるわけですけど、まあ28時間までアルバイトしている人たち、まあと技能実習生と大体同じという形になってます。で、まあ技能実習生とから特定技能になんで変わったんだろう。技能実習生から特定技能で、まあ、技能実習は就労目的でなかったのですが、だんだん就労という形でですね、意識も、まあ、働いてる、技能実習生も、企業も、管理団体も、どちらかといえば就労という形の意識で、まあ、国会の中で法改正、3年前の法改正の時でも質疑があったんですけども、これは母国に帰っていかせる日本のための制度になってるんじゃないかなという形の質問もございました。衆議院の方でですね、これは日本にが寄与されてるんであって日本が寄与するとかですね、ただこれの法律の目的は寄与する形になってますんで、あくまでもその法に沿ってですね、適正にやっぱり実施せざるを得ないという形になってます。で、まあそういうこう、あるうちに、まあ技能実習制度という分についていろんな形でですね、まあ諸外国からも叩かれる部分もございまして、というのは何が一番叩かれているか、技能実習制度というのはですね、なんで叩かれたかといえば、一番の要因は、いろいろ問題あるかと思うけど、実習生が企業を変わることはでき、実習生がね、勝手に企業を変わることができません。技能実習の場合は。と、企業が倒産したりとか、経営が苦しくなって、実習人を雇えなくなって実習生を移籍させたいという形はできるんですけども、実習生が、A から B に、私は賃金が高いから、そこに変わりたい。最近多いんですね。そういうんで、実習生は何も法律はわかんないで、そういう形で言ってる。そういうこと自体が、これはできない。なぜかというとですね、あくまでも、そこでも、国会の中でも、回答されてたのは、技能実習、学ぶのは同じ会社で学んだ方が3年間、 学んだ方が効果的である、学ぶ上において効果的であるということでですね、個人的に変わることはできません。ただし倒産したりとかね、さっき言ったように、いじめられたり殴られたりとか、そういうことで人権とかそういう問題があった場合は、速やかに移籍等ができます。で、移籍する場合も同じ職種でないと動けませんので、職種が非常に、限られてます。そういうことですね、ここのところはまず技能実習生の根本のところをご理解していただければと思います。5ページ目は現在の基本的な外国人労働者の受け入れの基本的な形という形になってますけれども、日本においてはですね、ここを覚えてもらいたいのは、基本的には専門的な技術的分野の外国人のみを受け入れる形になってまして、自由にですね、よくテレビで皆さん聞いてる方、移民制度という形で自由に受け入れるということではありません。そこでビザの資格はいろいろあるわけですね。だからよく観光ビザで来て働いてて捕まったりとかされてるかと思います。そういう部分もね、ビザのによって、もちろん違っていくわけで、日本の方において一応そういうことになってます。はい、じゃあその6ページの方行ってください。今度は新たにですね、在留資格について特定技能1号、特定技能2号という形で出てます。で、特定技能2号というのは今造船と建築の一部になってますけども、ここのところはほとんどまだ特定2号というのはまだ皆無だと思っていただければと思います。特定技能1号というのは、特定技能2号には卓越した技能者、技能検定で1級合格者等をという形でですね、日本人でも合格しないような非常にレベルの高い構想を想定してますので、特定技能2号には現実的にはこういうのをセッティングしてますけども、出てるかということはまだゼロですね。し、今後もそんなに拡大の部分は少ないかなと思います。で、まず特定技能の1号と技能実習、こちらについては特定の産業分野、ここを理解してください。特定の産業分野に属する知識を属する知識と経験を有する技能を業務に従事させる外国人向けの在留資格になってます。で、特定産業分野に属する。で、我が社が特定分野、一番大切なのはですね、我が社が特定産業分野に入ってるかどうか、これが大切になってきます。で、ここのところで引っかかる場合が結構ございましてですね、うちは溶接やってるから、溶接でここにも産業分野のここにあるんですけども、そこの企業自体が特定産業分野に、標準産業分類の細分類の中に入っとかないと受け入れすることができませんので、このまず会社の定款においてどういう業務をやってるか、その受け入れが今回の技能実習制度と大きな違いがそこです。技能実習制度というのは、会社がどういう産業をやってあろうとも、溶接であれば溶接という作業があれば、それで受け入れることができたんです。で、特定技能の場合には、企業の産業分野がどこに属するか、俗に言う14分野、ここに入っとかないと、うちはいくら溶接やってますと、そうやってますというところで、その単一作業だけだと受け入れすることはできない。 で、ここの部分野が非常に、難しくなってます。で、そこの特定産業分野というのが介護、ビルクリーニングと14分野ございます。で、これをですね、これが難しいのは、これを一連全部入管で管理するわけじゃなくして、皆様方企業さん方がまずその産業分野のどこに入っているか、そうしたら各関連省庁が後ほど出てきます、関連省庁を見極めながら、そこの関連省庁の要件を説明し、聞きながら、そこをパスして、今度入管の方に入っていく、出入国管理庁の方に入っていく、そういう一つの流れを作ってください。今、まあ、後ほど説明しましょうかね。製造業の方でちょっと後ほど説明いたしますけど、各種問題が出てる部分を説明いたします。特定技能1号のポイントは、なぜかというと、通算でですね、上限5年まで働けますよ。5年まで働けます。1年。在留期間はね、その代わり、期間の更新は1年、最長1年、6ヶ月、4ヶ月。で、通算ですので、6ヶ月間だけ働いた計画を出して、6ヶ月間だけ、私はベトナムに、行って、農業やるんだ。で、冬場だけ、日本に来る。まあね、ベトナムだと米を3回ぐらいできますからね。作ろうと思えば、そういう形もできるんですけど、まあそうなった場合は通算5年なんで、通算ということは365日行きますんで、10年間、半年ずつ勤めたら10年間行ったり来たり、することはできます。これ、しなさいし、することはできる、なってますんで、しなさいということではございません。なかなか本人もね、渡航費もかかるし、そういう部分でね、ちょっと、違った意味が出てきます。それで特定技能1号についてですね、まあそういうんで、通常5年まで、5年間来れますよという形になってます。こちらについてはですね、主な点で特定技能1号にはどういう人が行けるか、試験に合格したら、日本で試験したり現地で試験したり、試験に合格したら行けます。で、試験は専門試験と、実技試験。まあ、実技試験言ってもペーパー試験の溶接以外はね、実技試験もペーパー試験です。技能、まあ、学科試験と、専門、実技試験は専門試験があるんですけど、溶接作業以外は全部、専門のペーパーテストだと思ってください。で、そういう人に合格したが人がいけるパターンと、技能実習2号有料で修了すればいける人の場合と、有料で修了するというのはまず随時産休技能研技能実習制度で合格した人、もしくは技能研実技試験落ちたんだけども、優秀という部分については2年2号をですね、通算ですから1年10ヶ月ですから、2号1、2号2号あえて2年10ヶ月勤めた人は優秀という形になる。その人たちはもう試験で、日本語試験もなく、専門語試験もなく、無試験で、同業同種内容であればいけます。で、この同種の内容という分については非常に難しいところがありますので、ここは個々に団体さんに聞いて、団体から省庁に問い合わせしたりとか、そういう形をまずやっていくということになります。で、試験で行けるため、試験で行かないためには技能実習というパターンでございます。 さあ技能実習2号終了したというパターンになります。そして7ページ、7ページ以降が各省庁厚生省においては介護ビルクリーニング、経済経産省においては素経済産業産業機械製造電気電子情報関連製造業、8ページの方は国土交通省建設庁造船船舶自動車整備航空宿泊とありますね。で、9ページの方行ってください。9ページの方は農水省農業漁業飲食品製造業外食業という形がございます。こういう中で、各省庁の中の部分があります。これで、各省庁によってその受け入れ方は様々です。で、同じ、パターンがありません。省庁でやり方が全然違ってますので、ハードルが2つあります。まず省庁の資格をクリアすること、その後入管の資格のクリアになります。入国のですね、ここの部分を個々に説明していくとすごく時間がかかるんですけど、難しいところとですね、簡単なところをざっくばらんに言ってきます。経産省7ページに戻ってください。7ページのこの経産省の部分、ここはですね、後ほど説明しますけど、我が社が素経済産業に入っているのか、産業機械製造機械に入っているのか、電気電子情報関連に入っているのか、まずここがないと、いくら素経済溶接やってる、うちは溶接やってるから、この従事する業務、従事する業務で受け入れることができるわけじゃございません。すいません。もしあれ、従事する業務ございますね。あ、いいですよ。刺すやつが何かあれば。ポイントかな。従事する業務によって、こう、つけ、まあ、最初はですね、技能実習制度やと、うちは塗装やってるから該当しやすい。該当するだろう。これは思わないでください。塗装があってるから、塗装、溶接ここらにあります。該当するんだ。そうじゃなく、該当するのは、素経済産業が、我が社が素経済産業が、か何かが該当の第一要件になります。で、この3つの要件に該当しとかないと該当しません。特定技能で受け入れの対象施設ではございません。やる作業がこういうふうに分かれているというだけです。ここのところちょっと大切なんで説明しますね。よく実習生の受け入れしているところは塗装とか溶接とかですね、機械保全、機械検査、こういうので簡単に、受け入れた、その職業、作業があれば受け入れたんですけど、今度は、会社自体がそういうことで素経済産業、なおかつ、これ標準産業分類、総務省で出されている標準産業分類の、これもネットでもございます。標準産業分類の再分類を見て、そこは自社の定款とあるかどうか。まあ、様々な仕事があって、様々な企業さんでもね、いろんな作業をやられてますんで、その定款に書かれてる仕事があれば、そういう仕事が入って、でなおかつそこに売り上げがないといけないです。過去1年間のね、売り上げが、定款に企業の定款はこういうものをやるという書いた字でけども、それに売り上げがないといけないという、こういう部分が経産省の製造業関係にございます。
はい、そしたら国土交通省。国土交通省も建設関係ですね。これもですね、後ほどで、説明しますけども、建設関係というとですね、やはり建設業に登録しとかないといけない、建設業に登録されとかないといけないということとともに、建設業はいろいろな絡みがございまして、建設キャリアアップシステムへ加入というね、建設業独特の組織がございまして、そちらへの加入、そして建設業の運営する団体への加入、そして、その加入がですね、一企業1年間24万かな。で、実習生を受け入れるにあたってですね、実習生を受け入れるにあたって一人当たり毎年って、12万だったかな。12万5千円。まあ、人によって違うんですけど、その2号から特別に来る、向こうから直接連れてくると違うんですけど、実習生から行くのは12万5千円と。それは今までかかった費用プラスアルファで建設の場合取られます。で、建設業というのは国交省の縦割りになってますんで、ここの建設の場合は多額のお金がかかります。で、これをよくご理解して、まず最初建設業登録されてないと、例えば多いのはですね、カーテン、実習制度でカーテン施工。カーテン施工なんだけど、現実的にやってるのは縫製産業屋さんがやって、カーテン施工自体が少ないので、建設業の分野に技能実習制度では入ってるんだけど、建設業登録という形で工事の、登録があればできますけど、通常はですね、できないですね。で、まあそういうことで、すいません。それで、この作業のところですね、作業とこの、すいません、国交省のこの上の部分ですね、建設業の部分、ここで、これはもう一度言います、建設、今までのかかっている建設業の場合、特化としてキャリアシステムのいうのに、もうこれはもう入ってます、建設業さんのおられました、建設業のキャリアアップシステムというところで、お金を登録して、ここに登録しているシステムが作られてます。で、これはもうスタートしてます。それプラス特定技能で入れようと思えば、こちらの別途団体の方へ、加入しないといけない。で、こちらの方がですね、全国協議会で、全国、建設業協会とかですね、そういうところが入っているところはそちらからで行きますけど、通常入ってなければ、企業さん単独で参助会員になった場合は24万。プラス、実習生の1人当たり、さっき言いました、12年間 12.5 万、12万5千円ですか。やたら国土交通省の場合の建設業の特定技能の受け入れをする場合はお金がかかるということを理解しておいてください。そしてあとは航空がこれアナのあれハンドリングがほとんど皆さんが、宿泊は非常に人気があったんです。このところですね、宿泊は技能実習から各欲しい欲しい欲しいって宿泊がどんどん認定されたんだけど、今逆に宿泊がですね苦しくなってですね、
まあ、ただ、GoTo でね、すごく、今、どこともいっぱいで、なかなか大変なんですけども、ただ実際問題は、宿泊のニーズが高くて、で特に宿泊でもですね、フロントの、個別のですね、仕事だけさせたい、布団のベッドメイキングだけさせたいとかね、そこの掃除、そういうのは対象になります。高齢だけの業務をやらすという形になりますので、ただしこちらの方はその職種で入ってきますので、溶接な溶接での職種で、造船の溶接な造船の溶接で、入って結構です。で造船の溶接で日本人が他の仕事もしてたら同様な形で仕事もしても構わないという形になっています。そして国土交通省だけですね、他の分野の方には定員はないんですけど、国交省だけは、従業員数、常勤従業者数を超えてはいけないというのは特定。他はね、特定技能は、技能実習制度では、常勤数ございましたけど、特定技能においては国交省のだけですね、常勤従業員以外、以上を受け入れてはできないという形になっています。はい、すいません。じゃあ飛んでいきますね。だいぶ遅れたような形で。はい、ここのところちょっと力入れて説明して。技能実習と特定技能の違い、さっき言いましたように、技能実習、在留資格がもちろん違うという形ですね。技能実習であれば1号、2号、2年、3号、2年以内、通算5年、こちらの方は、ただし技能実習の場合は、3年目、今回は3号になった時点で、それから1年、1ヶ月以上帰国しないといけないというのが義務付けられます。でこちらの方はずっと、5年間ずっといてもいいというかなっております。特定技能から技能実習に変わる場合も一旦帰国せ無理にしなくてもいいです。ただ実習生もそうですけども、だって働いてたら社会保険のですね、厚生年金の脱退一時金の関係でみんな一旦帰国したがるんです。というのは、今、今度改正すると言ってますけど、今は3年で、掛け率がいっぱいになりますんで、3年勤めても10年勤めても、脱退一時金が同じなんで、1回3年で、1回辞めて帰って、そして、再度働いて、また3年で帰った方が、脱退一時金もらえます。その今度が5年になるということなので、5年まで行って脱退一時金、掛け率がちょっと違ってきますね。でそれで帰国する場合が多いです。外国人の技能実習水準、こちらの方にはないです。で特定技能は、こちらの部分は3号を意識した程度だと思ってください。大体、ただ賃金も大体3号ぐらいかな。入国時についても特になし、介護のみ N4 レベルになってます。で 特定技能の方は技能水準、日本語能力水準の試験等で確認、技能水準と日本語能力試験、技能実習制度から同じ職種で行く場合についてはですね、日本語試験と専門試験もいりません。技能実習制度を終えて、こちらの特定技能の方へ行く場合、職種が変わる場合、日本語試験はいいですけど、専門語試験は受けないといけない。こういう違いでございます。送り出し券、外国の政府の推薦認定を受けた機関、特定技能、送り出し機関なし、 で、ここがよく、あのね、送り出し期間を今回特定技能の場合だと利用しなくていい、そういうふうになるかと思うんですけども、これ日本の考え方なんですね。相手国がそれで OK という形でないとなかなか難しい、というのは、日本人が向こう行ってベトナムに行ってですね、はい、ベトナム人を勝手に、労働者として契約して帰っていいか、はい、その国がそれで認めればそれでいいという形になります。ただ基本的には自国のにね、他の国が来て募集する場合には基本的にはこういう期間を通すというのは当たり前ですね。ね、管理団体、こちらの方は管理団体となってますけど、こちらの方は管理団体はない、しかし支援機関とやろう。じゃあ管理団体と支援機関がどういうかいたやること自体の中身自体はほとんど同じです。で、管理団体こちらの方はあの支援機関通さなくて企業で全部やるんだら全部企業で、通訳から準備して全部やるというのはそれでも構いませんよという形でございますし、支援機関も個人団体も支援機関で認定されればそれで結構です。外国人とのマッチングですね、送り出し機関を通して行う、さっき言いました斡旋機関を通じて採用することになる国外で、まあ、国知らの方はですね、現在ですね、企業者の方で、差し当たって問題になっている相談が多いのは、実習生が騙されて途中で辞めて特定技能に渡し、変わりますんで、社長さん辞めます、団体さん辞めて、私どっか九州の方行って会社で、特定技能で働くという、こういう勝手に実習生がいつの間にか就職先も管理団、支援機関も決めて、でこれは注意してください、実習生が勝手に辞めた場合でそちらに行っても入管は企業の移動を認めません。わかりますか。解雇されたり、まあ、解雇されたり、倒産とまたコロナの関係で帰れない場合は見られない。実習生が勝手に辞めて、どっかに、私行くんで、もう明日からいませんとかいう相談が非常に多いんです。そういう人は、いざ次の団体行って、次の団体が認定できなかったら言ったら、そこで、就職はできない、帰国はできない、うろたえるような形なんです。で、ここはしっかり企業さん、団体さんも注意して指導してもらいたいんですね。で、うろたえたら、じゃあどこがあるか言ったら、なんとなくやはり、前の面倒見てた管理団体が面倒見ざるを得ない、そういうなりますんで、そこは実習生にくれぐれもね、自分で自己都合で辞めた場合他の企業に転職する形には絶対ありえないんだよという形を納得させてください。受け入れ機関の人数は、あ、すいません、介護もありまして、介護も人数はございます。これも常勤の介護は介護福祉の関係になります。で、常勤職員数も建設分野はありますね。活動内容としては技能実習計画について専門的な形でよく言われる5割以上とか言われたかと思います。で、活動内容大きな違いは、こっちは日誌を書かないといけない、技能実習計画の日誌が必要ですけど、ここは就労だからもう日誌は必要なくなります。これが大きな違いになります。で、転籍転職で、こちらの方はちょっといやらしいんですけども、 技能実習の場合は実習生が勝手に転職とか転籍はできないんだけど、これは転職、同じ分野においては実習生が、在留資格を新たに更新もしないといけないんだけど、実習生が転職できるということです。労働者だから日本人も同じような形であります。こちらの方は勝手に、技能実習の場合は転籍できないです。で、特定技能の方は転籍できるというので、私は企業さんの方に進めるのは、技能実習制度のある作業であれば技能実習の2号もしくは3号終わってから特定技能を、人間関係を作って特定技能へ行った方がいいんじゃないかというのをおすすめします。特定技能でいきなり採用して人間関係ができないときは、彼らは自分らの SNS のネットワークを持って転職できるということも知ってますので、で賃金もどこの最低賃金が高いというのを知ってますんで、賃金が高いところへ転職する可能性がございます。で、ここで人間関係を作ればほとんどがですね、例外を除いて、特定技能、特定技能実習生から特定技能の方へ変わっていってますの、私の方で個人的にはその方がいいんじゃないかなと思うんですね。どこの国もね、人間関係が出たらまたちょっと違ってきます。ずっとね、田舎だから嫌だ、みんな最初は都会のね、華やかなところへ行きたいのは、田舎を転んで最初から来る技能実習生も、面接ではいるかもわからない、実際は少ない。やっぱりそういうところへ週末に賑やかなところへ行きたいのはありますね。ただしもう田舎で生活して3年すればそこで行けますんで、こちらの方を利用して、そして特定技能、要は、我々は、まあ、この制度難しいのは、法に沿った形で適正に企業もメリットがある、実習生もメリットがある、そういうものを作っていかないといけない。法に違反したらもう最近捕まってるようなことばっかりですけどね。で、まあ最近まあ事件も多いかと思いますけど、まあ一応そういうことで、そこのところは注意してください。あと11ページの方行きましょう。ちょっと時間を追って、受け入れ期間、受け入れ期間というのはですね、企業さんの方で受け入れする期間で、こちらの11ページの方に登録支援機関、これが今までてという管理団体だと思ってください。登録支援機関で、まあ、こちらの方について、受け入れ機関との関係どうの部分があるよく言われる、まあ、経費的にはですね、純粋的に言えば特定技能で一人入れるのにね、だいたい書類が100枚ぐらいかかる。技能実習よりも今のところ書類はかかるんで、優良職業紹介なんかだと、派遣業だと、採用時に実習生から特定技能に変えるときに採用時に企業から40万円くれとか、そういう形でなってるところもございます。で、まあ基本的にはね、特定技能の方がお金はかかるかもわかんないです。純粋的に行くと、有料職業紹介にお金払って、そして、支援費を払って、で、なおかつ建設業なんかそれにさっき言ったようにね、毎年度24万と1人12万5千円ですか、それかかるわけですか、すごいかかりますね。じゃあそれでもいいか言って、それでもいいから欲しいというのが特定技能のところなんですね。 で、そういうことで、そこのことを理解していただければ。こちらの部分については、まあ、受け入れ機関というのは企業さんですよ、登録支援機関というのは今までのいう管理団体さんですよという形で、理解していただければ結構です。はい、そしたら12ページの方をいただいてください。これはですね、説明したら、長くなりますんで、簡単にいきます。時間があれば後ほどやりますけども、制度についてですね、就労までの流れ、海外で来日する外国人、日本人から、直接技能、特定技能に行くパターン。この二つのパターンが海外で特定技能です。さっき言ったように試験ですね。海外で試験できますので、試験やってます。まあコロナの関係でやってませんけど、試験をやってます。国内試験で日本語試験と専門試験を。そんなに難しいことないです。各省庁に事例をオープンしてますんで、特定技能を見ていただければ、試験はそんなに難しい。試験期間はまた別なところになりますけども。で、やってます。で、こちらの方は国内外、日本国に、国内にいる場合、技能実習から、で外食産業というのが、外食産業は、なかったから、今基本的に留学生、外食産業の、場合というのは今まで、技能実習にはなかったから、この留学生が、多いパターン、留学生自体は、留学生は、高度人材で日本の皆様の企業に就職したいと思うわけですけども、みんながみんな就職できない。高度人材で就職した、就職できなかった人たちが外食産業を、の試験を受けて外食産業で、日本で5年間働くいう、介護なんかは 100% ですね。EPA の試験落ちて、落ちた人が、皆介護の高度人材になってます。で、まあそういう日本で、それぞれの資格があった場合という形になりますので、日本と海外から来た場合と書いてます。そして、ここまでで、ここで、全部在留資格、へこ許可申請というのが来て、入管局の方では在留資格認定証明書交付、在留交付、そしてビザの申請という形でビザ発給、入国、こういう流れになる。で、ここのところがですね、ここのところはですね、違うのは、ここまでは外国人技能、今でありました外国人技能実習機構が、技能実習ビザの資格を取るまで、技能実習計画を認定するところになります。で、ここを今度はこちらについては、各省庁が、窓口になりますので、各省庁へまず最初問い合わせしないといけない。これは一応に省庁によって違って、ホームページに書いてますけど、なかなか怖いあれなんで、ただ、電話の窓口が書いてますんで、各省庁の連絡先、そちらの方へ書いたら、優しく、丁寧に各省庁担当者が教えてくれます。で、できれば各省庁、霞が関の方へ直接かけてください。入管の出張所とか入管等へかけても、なかなか電話に出てくれないとか、あと、細かい点がわからない、なんていうの、各省庁の、霞が関なら霞が関の窓口。で、その中部なら中継なんか窓口なんていうの、そこへ電話していけば、優しく丁寧に教えてくれます。で、まずそういうことで、いずれにしても入国するまでの資格を取るのが大切ですよという形になります。はい、そして13ページ。 まあ、支援計画の作成、受け入れ機関の在留資金支援機関、まあ、支援計画の記載事項、心当たりは登録支援機関がほとんど、今のところはですね、登録支援機関がほとんどや、企業単独でやられてるのは少ないですね、登録支援機関が全部やってますので、登録支援機関の、への委託という形で支援計画の実施の場合の移転になるかと思います。はい、その次のページ、14ページ。そしてここがですね、事前ガイダンスとか、やる項目ですね。この項目をやりなさい。この項目をやりなさいというのは、技能実習制度と何が違うか言ったら、これ全部技能実習生成制度で管理団体がやってる仕事です。100%。で、登録支援機関という形で名前を変えてこうなっています。で、出入国する際の送迎、まあ、出入国する際の送迎、空港まで送っていけばいいわけじゃなくして、空港まで行って、その飛行機に乗るまでね、見送、まあ、このみんな見送る団体さんやっておられると思います。で、あとは住宅とかそういうところの世話、例えば、住宅アパートなんか借りた場合の、保証人になって団体の方で、なった場合。ほんで、もし、じゃそれで保証協会とかで、保証人を保証協会に委託する場合、それでも構いませんけども、その場合は保証協会に払うお金は企業さんに負担しないと。あと生活のオリエンテーションは同じですね。公的手続き等も全部同じ、日本語学校の機会の提供、そして相談苦情、まあ、これが一番大変なのと、病気とかそういう部分も一番大変かと思いますね。で、転職支援、ここの場合ですね、無料職紹介なんで、転職支援ができるのは、受け入れ側の都合に雇用契約を変え、受け入れ側の都合で雇用する、契約を解除する場合、ハローワークに連れて行ったり、求職活動をしていきます。で、あとは、3ヶ月に1回とか、四半期に1回報告書を出したり、そういう部分がありますし、定期的な面談行政の通報ともございます。あとは各省庁は、各省庁によって若干、違う、書類の部分で違う部分はございますけど、まあ、この支援計画の概要という部分について、は今までやってる部分とそんなに変わった部分で新しくこれをやりなさいという部分はございます。ほぼ管理団体が現在やってる部分ではないかなと思います。ということで、すいません、マイクだったな。ということで、ちょっと1時間経ちましたので、トイレ休憩を含めて、ちょっと5分、7分、ここで45分まで。